おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
吃音ですね。あまりいい言い方ではありませんが、どもりという。これ様々説がありましてね。
はい。
その様々な問題点を、やってみようかなと思って。これね、いい本なんですよ。近藤祐樹さんという方が新潮社からお出しになった本でしてね。副題がズバリですね、伝えられないもどかしさという。吃音、発声の第一音が出ない。これが身体的な障害なのか心理的な障害なのかさえもはっきりしないという、
はい、
このつまり申しましてどもってなかなかうまく話せない方、そういう人たちは近藤祐樹さんの調べによりますと100人に1人ですから、日本では100万人ほどいるという、は
い、多いですね。
はい。しかもですね、これ障害として小さいということで、うん、あんまり取り上げられることがないという。取り上げませんよね。
はい。
ええ。
まあ、デリケートな問題だから取り上げにくいっていうのもありますけれどもね。
あるでしょうけどね。
はい。
ヨーロッパやアメリカなどでは全人口の 1%、小さい子供では 5% ほどの確率でこの小さな障害が発症しています。症状は実に多様でして、繰り返す連発型、僕は、というような。それから、その次が、これは、心髪型と言いますか、僕は、というような、こう言葉が思わず、伸びてしまうという。
はい、
それから、もう一つが、出てこない。僕は、っていうような、難髪型というタイプがありまして、進行していきますと、最後に、全く言葉が出なくなる重症化が現代は進んでいるのではないだろうかというふうに言われております。
はい。
実は、思わず小さな障害と呼んでしまったのは、どもるということに関しまして、私自身はそれほど大きな障害とは考えていなかったわけですね。うん、ディレクターさんとも朝話してたんですが、子供の頃、吃音の人っていうのは周りにいっぱいいたような、かなさんは思い出ある？
いや、そういう人。私、10代の頃、すごく仲良かった女の子は、軽い吃音で、
はいはいはいはい、
自分でもそれ分かってて、
はい、
私、詰まると、言葉がね、っていう風な子だったですけれども、でも大人になってから、いつの間にか治ってましたね。
はいはい、そういうことがあるんですよ。
うん、
そのことも含めて、吃音って考えてみませんか。
はい。
私も高校の同級生で、柔道部の子でしたけど、
はい、
おりましたですね。それからアマチュアの音楽仲間、ロックグループでベースを弾いている浜田ってのがいて、
はい、
かなり重度の吃音でした。もう話してもいいと思うから話しますけど、これはサンハウスっていうグループ、ロックグループに行って、リードギターがまこちゃんよ、あゆかまこちゃん、
はい、
あそこのグループでもう抜群のベースの腕前をしてた。きないやつだったな、この浜田ってな、
はい、
だけだって言いながら言ってくるやつでしたけどね。それからよく覚えてるのは、家の近所に農業やってるおじさんで、ちょっとお酒が大好きで、いつも酔っ払ってるおじさんで、ケンちゃんっていう、
はい、
ニックネーム当然、どもりのケンちゃんっていう、おじさんがいました。それから学生運動の時に、学生運動をやってて、アジ演説やるやつに、吃音のひどいのがいましたね。我々はって言いながら、
結構いらっしゃいますね、周りに。
思い出の中にね。
はい。
彼らのニックネームはもう本当に申し訳ありません。全部、どもりとこうついておったんでありまして、そう呼んだこともありましたが、我々は重度の障害と考えておりませんもんですから、気安く呼んでおりました。しかし、近藤祐樹さん、この本の著者、吃音、伝えられないもどかしさをお書きになったこの方は、実は、吃音の障害をお持ちで自ら、
はい、
同じ障害を持つ人の現場を一冊の本にまとめルポなさっているわけであります。吃音というのがこれほど苦痛苦悩であったかと、反省しつつこの一冊を読みながら驚いているわけであります。なんていうのかな、今、テレビバラエティなどになりますと、テンポの早い会話が娯楽となっておりまして、あるいはビジネスでもいかにテンポよく会話を展開するか、プレゼンやるかというのは、その人の能力と言われている時代であります。
はい。
中身はなくても、 テンポだけでおかしいっつって、それで大当たり取る一発芸人ってのは山ほどいるわけですよね。そういう意味では、その、喫音という障害を持った方なんかに関しましては、非常に生きにくいという時代。それが近藤さんの筆によりまして、ありありと伝わってくるんですね。伝えられないもどかしさがいかに苦しいのか。私なんかはふっと足止めて考えてるよね。
本当、原因も知りたいし、どうやったら治るのかも知りたいし、自然に治るのはなぜかなっていうのも知りたいし、
不思議だろう。
本当不思議だと思いますよ。
今こうやってお話しとりますが、もう朝からね、なんかコメンテーターの人から番組を回すなんとかちゃんまでね、もうみんなあるリズムでポンポンポンポン言っておりますが、うまく発声できないというおかげで、批判もその不満も言えないっていう方がいらっしゃるということであります。で、近藤さんね、この本の最初の方つかみで意外な人物が喫音に悩んでいたという実例を出してらっしゃるんです。
有名な方なんですか？
有名な方です。喫音に悩んでたハリウッドスター。さあ明日ゆっくり話しますけど、お名前だけ披露しときましょうね。マリリン・モンロー、というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。